三、三、三、の、章。また勝った、と思ったが、張り台の章のところに明かりがつかない。奇妙に思っているうちに、章にかけられた金も、台にかけられた金も、ディーラーの手によって回収されてしまった。それは私が知らなかっただけで、対数には三個のサイの目が同じになったら、つまりゾロ目が出たら、大小いずれも親の総取りになる、というルールがあったからなのだ。ゾロ目が出たことで、加熱していたその場の空気が、一瞬にして冷めた。人垣が崩れ、大金をすってしまったらしい人や、他のテーブルに移るらしい人がその場を離れていく。面白いな、と私は思った。ディーラーがプッシュし、サイコロの跳ね回る音が響くと、緩んでいた空気が再び引き締まった。大小どちらだろう。ショーが11回続き、ゾロ目が出てそれを断ち切った。私は今度は素直に、台にかけた。3、4、6の、台。再び10ドルになって戻ってきた金を、次の勝負でそのまま台に置いた。ディーラーが蓋を開け、出た目が点灯されるほんの1秒くらいの間に、私はこの10ドルが20ドルになり、すぐにも1000ドル、2000ドルになるような幻影を抱いたが、そうはうまくいかなかった。1、1、5の章。これで元金の5ドルをようやく吸ったことになる。5ドルで十分遊ばせてもらったのだから、そろそろ切り上げて帰ろう。そうは思うのだが、意志とは反対に、体が言うことを聞かない。推理し、賭け、結果を待つ。そんな単純なことが、これほど面白いとは思ってもいなかった。明かりがつく瞬間の、ゾクッとするような快感が、これ以上やると、博打の魔力に絡め取られてしまうかもしれない、という危惧を抑え込んでしまった。カラン、カラン、と、サイコロの跳ね回る音が聞こえてきた。私はポケットから10ドル札を引き出し、台にかけた。3、3、4、の、章。少額の硬貨や紙幣はもうなかった。私はためらわず、100香港ドルをパタカに両替して、小さく崩し、それを元にして、本格的に、かけ始めた。台にかけたり、小にかけたり、勝ったり、負けたりしているうちに、100パタカは、1時間もしないうちに、きれいになくなってしまった。私は胸のパスポート入れの中から金を抜き出すためにトイレに行った。抜き出した米ドルの50ドル札は、両替所で250パタカになった。これだけあれば一勝負できるかもしれない、と私は思った。マカオで博打をするつもりのなかったはずの私が、一勝負、などと考えるようになったのは、香港ドルとはいえ、100ドルを失っていくらか熱くなっていたこともあるが、それ以上に、ベラビスタという洒落たホテルに宿を取れたことで、今日は特別なのだ。今日くらいは贅沢をしてもいいだろう、という気分が生じていたことにもよる。そしてもう一つ。私は博打というものを、いささか甘く見すぎているところがあったのかもしれない。 少し頭を働かせれば、多少の損はすぐにでも取り返せるようなつもりになっていた。しかし、20パタカずつ慎重にかけたつもりだったが、200パタカがなくなるのに、大して時間はかからなかった。残りが50パタカになってしまったとき、しばらくかけずに見てみようと思った。いわゆる剣を続けているうちに、対数というゲームの構造が、ぼんやりとだがつかめてきた。ディーラーは大でも小でも、ある程度まで自分の望んだ目を出せそうだ。よく観察していると、その卓に大金を持って加わってきた客はいつの間にか負けて撤退していく。例外はあるが、100ドルしか持っていない客が200ドルになったと言って喜んでやめていくことはあっても、1万ドルを2万ドルにして帰る客はほとんどいない。ということは、ディーラーが巧妙にその種の客に立ち向かい、ここぞという時に彼らの裏を書いているのではないだろうか。さらに言えば、ディーラーがここぞと思った瞬間が分かりさえすれば、狙い撃たれた客の逆を行けば勝てることになる。私はもう50ドルをパタカに変え、大金をかけていそうな客がいる対数の卓を探した。すると、いかにも香港のナイトクラブから連れてきた、といった感じの派手な化粧をした女を脇にはべらせ、声高に喋りながらかけている男がいた。着心地の良さそうな麻のスーツを身につけ、テーブルの上には四つ折りにされた高額紙幣が、うず高く積まれている。私はその卓に目星をつけた。その男はつきまくっているようだった。大金をかけ、それに倍する金が戻ってくる。一般に、客は大勝ちすると、儲けた額の1割くらいをチップとしてディーラーにやることになっているが、彼はそのようなマナーを一切無視し、すべてを自分の手元に残してしまう。神経質そうなディーラーが業を煮やし、金を数えて渡す折に、チップの分を抜き取ろうとすると、男は大声で怒鳴って取り戻してしまう。そして、いかにも小馬鹿にしたように、10ドル札を投げつける。ディーラーも憤然として投げ返し、その卓は、嫌が上にも興奮が高まっていく。ディーラーの目には激しい侮蔑と憤怒が宿っているが、どうしても男の突きにかなわない。あるいはこの男は博打のプロで、そのようにディーラーを高ぶらせ、出目のコントロールの感を鈍らせているのではないかと思えるほどだった。かけ方も無造作に大金を投げ出しているように見えて、彼なりの一貫した方法を持っていた。それは大小と合計数当ての二つを巧みに組み合わせるという、単純だが堅実な方法だった。大小は倍率が2倍だが、三つのサイコロの目の合計を当てるのは、その出にくさによって倍率が異なる。例えば、10と11は6つのパターンがあるので7倍だが、4と17はそれぞれ1、1、2と5、6、6という組み合わせしかないので、50倍がつくといった具合だ。男は台に1000ドルをかけると、保険の意味でか、9と8に100ドルずつかける。あるいは、よほど自信があるときは、台に1000ドル、さらに15、16、17に100ドルずつ、などというかけ方をしていた。そしてその判断は、かなり的確だった。 途中でディーラーが交代した。新しく来たディーラーは、小太りの冴えない印象の中年の男だった。持ち場に着くとディーラーは、一度だけ男を見てからつまみに親指をかけた。それが男の運の切れ目だった。ディーラーがプッシュし、男がかける。しかし、見ていても気の毒なくらい外れてしまう。男が何事か大声でわめいても、ディーラーはほとんど取り合わず、無表情に押し続ける。男の目の前に、山のように積まれた高額紙幣が、みるみる減っていった。男の口数が少なくなり、貼り方に変化が起きてきた。賭けの力点が、大小から合計数を当てるものへと移っていった。当たれば大きいが、そうたびたび当たるものでもない。ひとたび勘が狂い出すと、男を嘲笑うかのように出目が逸れていく。そうなると、ディーラーの冴えない無表情さが、かえって凄みを感じさせるようになる。私は男が焦り、乾坤一擲の大勝負に出るのを待った。男の隣で座っている派手な化粧の女は、人の金という気安さからか、特に勝とうというつもりもないらしく、ふわふわと面白半分にかけていた。ディーラーがプッシュし、女が減ってしまった紙幣の山から、また一枚掴み、どこかへかけようとしたとき、男がその手を押さえた。そして、心を落ち着かせるように、その貝を張らずに見送ると、次の貝には、女の握った一枚までも抜き取り、すべてをかき集めて、ショーにかけた。絶好の機会が訪れた。と、私は判断した。彼はこれで息の根を止められる。どうあがいても、ディーラーに裏をかかれているはずなのだ。私は彼と反対の台に300パタカのすべてをかけた。これで以前の負けは取り返せる。そうしたら、そろそろ切り上げてもよい。ディーラーが留め金を外した。黒い蓋を開け、針台の明かりにスイッチを入れた。1、1、2のショー。私は自分の目を疑った。ショー？そんなことがあるのだろうか。だが、明かりはショーについており、台の上に乗せた私の金は、ディーラーの手でかき集められてしまっている。頭に血が昇ってくるのが分かった。男は息を吹き返し、倍に増えた紙幣を前にして、大声を出し始めた。どうしてだろう。私はどこをどう間違えてしまったのだろう。考えているうちに、自分がいつの間にか100ドルをかけてしまっていたことに気がつき、愕然とした。100ドルといえば、香港で要した半月分の費用に相当する。しかし愕然とはしたが、もうこれでやめよう、という気にはならなかった。どうしても取り返すのだ。ぼんやり立ち尽くしてその場を眺めていると、男の大勝ちも、ろうそくの消える直前の人盛りの炎のようなものだったらしく、 再び紙幣の山が築かれることもなく、敗北の坂をゆっくり転げ落ちていった。だが、彼がどうなろうと、私が自分の考えついた方法で賭け、負けた、という事実に変わりはなかった。取り返すにも、どのような方針で賭けたらいいのか、わからなくなってしまった。頭を冷やすつもりで外に出た。その時、マカオのカジノが、ここだけではなかったことに気がついた。リスボアホテルの黄色い大きな建物の裏手に、武教娯楽場というカジノの入り口があったのを思い出したのだ。私は月のない黄門高級を諦めて、武教娯楽場へ行ってみることにした。
空気階段の第6回単独公演無修正が